クリスマスおめでとうございます。
おめでとうございます。
クリスマスを待ち望みますアドベントクランツに4本目のろうそくの火が灯りました。約2000年前に出来事となったイエス・キリストのこの世への到来を指さしている光であります。この光は街のイルミネーションに比べれば貧しく小さな火であるかもしれません。まるでこの地にある私たち教会のように目立たぬ小さな光であるかもしれません。けれども主なる神様はその小さな光をお喜びになるお方であります。聖書の証しする主イエスキリストの父なる神は傷つき折れかかった足を折らず、くすぶる刀身を消さない。小さく貧しき者の救い主として、この世に御子イエス・キリストをお送りになったお方だからです。今日はいつものルカによる福音書から離れまして、マタイによる福音書のクリスマス物語の小さな小さな一冊を聞いております。今年は、この栗平教会で17年ぶりの牧師交代があり、新しい牧師である私と皆さんと共に、最初に聞くべきクリスマスの御言葉として、神がお与えくださったものと信じ、この聖書箇所を開きました。ここには、この栗平の地に建てられたこの教会が聞き続け、生かされ続けてきた良き知らせ、また、私も聞き続け、生かされ続けてきた良き知らせが、消えることのない光を放っています。その消えることのない良き知らせとは、2000年前のユダヤの地で、婚約者が人知れず身ごもったと。この知らせを受けて悩み、密かに別れようと考えていた一人の男に、天使が告げた知らせであります。インマヌエル。神は我々と共におられる、恐れるな、という知らせであります。人が教会の門をくぐる理由、聖書の神様に引きつけられる理由は十人十色であると思います。同じ時間、同じ場所に集い、同じ話を聞いても私たちはそれぞれ個性の違う人間でありますから、受け取り方も異なると思います。その結果、私たち人間は同じ体験をしても、その体験をそれぞれに違った経験として受け取り、消化していくことになるでしょう。イエス・キリストの福音、教会の語る良き知らせもまた、この私に向けられた良き知らせだと聞き取らせていただくとき、その聞き取った者たちの言葉は、それをそれぞれに語り出してもらえば、それは本当に豊かで、オリジナリティあふれる、そういう証の言葉となるでしょう。聖書の神というのは、私たち教会の信仰によれば、出会いの神であります。一人一人と出会ってくださるのです。このお方は上から見下ろしているのではなくて、私たちと同じ目線で肩を並べるようにして、膝を交えるようにして、私たち一人一人と個人的に出会ってくださる神様である。私たちはそう信じており、そういう経験を与えられています。だから、キリスト者の証というのは、ノンフィクションライターの最初葉月さんというお方が取材し、明らかにし、1000ページを超える本にまとめられたように、非常に多様な仕方、多様な言葉の証言となります。けれどもまた、多様な証を持つ一人一人の者たちは、別の神に出会ったわけではありません。聖書によって、教会の証言する、クリスマスにお生まれになった、私たちの主イエス・キリストの父なる神様、同じ神に出会ったのであります。だから、その個性豊かな証は、また同じ共通した経験として、同じ共通の言葉で語り出すこともできます。それが例えば、インマヌエル、神は我々と共におられる、こういう一語に 凝縮できると言ってよいでしょう。私たちキリスト者は申します。神様は私たちと共にいてくださるんです。私たちがどんなものであっても神様は私たちの味方なんです。失敗するときも、不運に見舞われるときも、自責の念にとらわれて仕方がないときも、自分がちっぽけで無力な存在だと思い知らされるときも、神様だけは私たちと共にいてくださるんです。これが、すべてのキリスト者が共通して証しできる信仰、インマヌエルであります。文学者トルストイという人は、小説アンナ・カレーニナの書き出しで、すべての幸福な家庭は互いに似ているものだが、不幸な家庭はいずれもそれぞれに不幸なものである。少々自重気味の皮肉めいた、しかし説得力のある私たち人間の実感を語りました。しかし、インマヌエルの信仰というのは、この私たちそれぞれが誰にも変わることのできない苦しみや悲しみを抱えているんだ、誰とも共有できないのだという実感を飲み込みながらも、その私たちの多様な悲しみ、苦しみを突き抜けて輝く揺るぎない一つの言葉に集約されます、良き知らせを語るのです。我々は、それぞれ多様な苦しみ、悲しみを持って一人そこに座っていても、神は我々と共におられる。この一つの福音を、共通の経験、共通の告白として、声を合わせて、証しすることができます。考えてみれば、私たち教会は非常に体現相互をしているような者たちの群れであります。この自分のことを、神がいつも共にいる存在、神に守られている存在だと信じている。自分のことを神を父と呼ぶ、神のことを呼んでいる。これはまあ考えようによってはかなりの大口であります。超一流のスポーツマンが自分のことを神の子だと名乗ってみたり、栄誉映画を誇ったあのローマ皇帝シーザー・カエサルが自分のことを神の子だと名乗ったり、まあ、この自分は誰とも比べることのできない特別な稀有な存在だと体現相互する者たちが、その生涯の絶頂、光り輝く絶頂期において言うことが、自称神の子であるということではないかと思うのです。これは自分を天に引き上げるような傲慢な言葉であります。けれどもこれが人間の分をわきまえない言葉で、傲慢な言葉であるとするならば、私は考えてみれば、キリスト者ほど傲慢なものはないと言えるのかもしれないと思います。なぜならば、私たちはこのアイデンティティ、自己理解を決して手放さないからであります。私たちは一握りの英雄のように、自分の光り輝く絶頂期において、そう自分を理解するのではありません。私たちが、私たちと共にある神様を信じるのは、神の顧みを信じるのは、私たちが暗い死の影の谷を通るときも、少しも変わりないのであります。信仰者たちは多様な仕方でこの自己理解を豊かに聞かされてきたし、また自分たちで表現してまいりました。死の影の谷を行くときも、私は災いを恐れない。あなたが私と共にいてくださる。恐れるな。私はあなたをあがなった。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のものだ。貧しい人々は幸いである。神の国はあなた方のものである。他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスによって示された神の愛から、私たちを引き離すことはできないのです。聖書が語るこれらすべての豊かな表現は、クリスマスにお生まれになった御子のもう一つのお名前に凝縮されます。集約されます。インマヌエル。神は我々と共におられます。 教会教導体というのは老若男女問わず皆このことをこの自分のこととして聞いている群れであります。毎週日曜日午前9時半からこの場所で、まあ、同じ場所で子供の教会というものを行っております。この子供の教会では、まあ、私の他にもう一人の長老が説教奉仕を担っておられます。まあ、私の他にと言いますか、私はまあその子供の教会では月1回お話しするだけで、あとはその長老にお任せしております。まあ、説教をですね聞く立場になるのもとても良いものですね。私も9ヶ月その長老の説教によって養われてきたということができます。長老の説教の中に現れる信仰というのは、それはこの教会が聞き続けてきた言葉と言って良いでしょう。しかもそれを子供たちに伝えようとするんです。小学校1年生にも分かる言葉で語ろうとするのであります。だから自分がこの教会の礼拝で聞き続けてきた、またこの教会が聞き続けてきた肝心要を語ることになります。そしてこの9ヶ月の間ほぼ毎週語られた言葉があります。それこそインマヌエル、神は我々と共におられる、この一語であります。子供たちをよく聞いてほしい。聖書を通して神様があなたたちに語りかけているのは先日めればこの言葉なんだ。神様は君たちと共にいるよ。いつもいつも一緒にいるよ。どんな時も一緒にいるよ。あなたたちは神の子なんだ。あなたは誰ですか？あなたはどういう人？問われるならば、いついかなる時も、私は神様の子供です。そう答えることのできる人間を、この教会は育てたい。そういう言葉を伝えたい。これは愉快なことではないでしょうか。素敵なことではないでしょうか。どんな時も、いついかなる時も、私は神様の子供です。神様は私の味方です。そういう人間を育てたいのです。そういう人間になっていただきたいのです。これが、栗平教会を生かしている信仰の言葉であります。この教会に充満する信仰のエートス、すなわちここにみなぎっている空気であります。ここにいるのは、カエサルのように、いいえ、カエサル以上に、自分のことを神のことを信じ、主なる神様を私のお父さん、親しく呼ぶ者たちの群れであります。昔、橋本鏡という牧師がいました。将来を嘱望された神学者でもありました。しかし大変体が弱く、40歳足らずで亡くなってしまいました。むしろ、その夫の死後に牧師になり、東京都世田谷区にあります洋画教会という教会を開拓し、長くそこで仕えた橋本奈穂牧師の方が、まあ人に知られているかもしれません。けれどもその夫である橋本鏡牧師も忘れることのできない信仰者であります。この創生しました若き神学者がこの日本の地にイエス・キリストの福音が根付くようになるために祈り思索を深めたどり着いた答えもまたこのインマヌエルという言葉でありました。橋本鏡牧師はここにあります分厚い聖書66巻の凝縮したメッセージがこの一語の中にあると確信し、さらにその言葉に聖書のアーメン、これは真実です、その通りですという言葉を付け加えてインマヌエルアーメンといたしました。工夫は金槌で金だこを叩きながら、事務員はボールペンの裏をノックしながら、主婦は布団をはたきながら、病の床に伏し、もう身動きが取れなくなっているものは、その吐く息、吸う息に合わせながら、インマヌエル・アーメン、インマヌエル・アーメン、インマヌエル・アーメン、インマヌエル・アーメン、 ここに神があなた方に告げている、神がこの聖書66巻を通してあなた方に伝えている神の真心、誠実があるんだ。インマヌエル・アーメン、インマヌエル・アーメン。私はあなた方と共にいるあなた方の神だ。全意識を集中して、すべての思いをこの言葉に注ぎ込もう。生きるにも死ぬにもこの神の名を呼ぼう。このインマヌエルとは、キリスト者の体現相互のようだと、自分を天に引き上げるような言葉だと申し上げましたが、それは本当は正確な表現ではありません。なぜならば、このインマヌエルという出来事は、私たちが天に昇ることによって実現したことではなくて、神が全く逆のことをしてくださることによって出来事となったことであるからです。すなわち、それがクリスマスの出来事であります。クリスマスの出来事の中に、私たちに与えられておりますインマヌエルの根拠、その確かさ、神のくださるアーメンがあります。そうです。私たちが高みに昇るのではないのです。神が天からこの地上に降りて来られることによって、その神のへりくだりによって、インマヌエルは出来事になり、アーメンと、アーメンと、私たちが言うことができるのであります。それは大変有名な聖書の言葉、ヨハネによる福音書3章16節にもある通りです。神が、その一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。神はその一人子をこの世にお与えになったんだ。ここで、御子が私たちに与えられることによって実現する永遠の命とは何でしょうか。いくつかの側面から語ることができますが、ヨハネによる福音書の基本的な理解からすれば、へりくだってくださった神と私たちが知り合いになることです。この神と深い人格的なお付き合いを今ここで始めさせていただくことであります。つまり、永遠の命というのは我々の死後から始まる命ではありません。この世、このシャバ、この浮世で世に下られた、世への贈り物とされた子なる神と共に私たちが二人三脚で生きていく毎日の生活が、すでに永遠の命と呼ばれるものだということであります。永遠の命というのは、死の先になって初めてご褒美のように与えられる絵に描いた餅ではないのです。神は私たちと共におられる。私と共におられる。この確信を持って生きているとき、私たちはこの地上にあってすでに永遠の命を生き始めているのであります。永遠の命とは、私の人生はどんな意味があるのか、私の日々にはどういう意味があるのか、こういう問いから我々が解放されて、まず何よりも私の人生の日々は神の喜びの眼差しの中にあるんだ、我々が神に喜ばれているものだ、そういう命を生きている、そこに永遠の命の始まりがあります。これが教会のメッセージであります。教会はこの知らせを伝えるために神によって建てられた存在であります。しかも教会はこれをただ自分のこととして聞くだけではありません。自分のことであり、またあなたのことですと語る群れであります。神がいついかなる時も共におられる神に愛されている人間というのは、私のことであり、またあなたのことだと語るのであります。ここに神の確かな御心があると信じております。教会とは、どんなに地味で目立たないものであったとしても、この神の事実を語るようにと建てられ存在しています。このクリスマス、 私たち教会に託されたこの神の真実の言葉をどれだけの人に聞いていただけているでしょうか。届けることができているでしょうか。その光を机の下に隠さずに、私たちは掲げることができているでしょうか。私は最近、この近所にできました大型のスーパーを好んで使っております。先日はですね、初めて夜に訪れたんですけれども、ものすごいイルミネーションに飾られているですね。もうこの辺りで一番イルミネーションが素敵なんじゃないかと思います。この華やかさと同じようなするつもりはないんですけれども、私は多少触発されるところがあります。福音の光を掲げる教会の小さな試行錯誤のアイディアとして、クリスマス飾りどういうふうに作っていったらいいかなっていうことを考えるアイディアが与えられたりいたします。それに触発されまして最近、今ですね、今もやってると思いますけども、横浜の赤レンガ倉庫前でですね、毎年開かれているクリスマスマーケットというのがあるんですけれども、私そこに初めて訪れました。そこでですね、教会らしい、教会のクリスマス飾りになるようなものはないかなという思いを持って尋ねたのであります。そこもまたとても華やかな飾り付けがされていました。しかし残念ながら、私がイメージしていたような教会らしい飾りというのはほとんどありませんでした。ただ、一つですね。広い会場なんですけれども、その広い会場の片隅に、とても大きな、等身大に近いネイティビティが置かれていました。これは売り物ではありません。飾りとして置かれた。ネイティビティというのはカトリック、プロテスタント問わず、教会や現地のクリスマスマーケットに飾られているクリスマス人形のことです。ネイティビティと呼ばれたり、クリッペンと呼ばれたり、プレゼビオと呼ばれたり、あるいはクレーシュと呼ばれたり、いろんなヨーロッパの言語でいろいろな呼ばれ方がしていますけれども、これはイエス様が馬小屋にお生まれになった場面をかたどった人形ですね。そのクリスマス飾りであります。しかし、軽く1000人、2000を超える大勢の人がその日もいたんですけれども、そこは会場の端っこで閑散としていました。近づいた時には私たち夫婦しかいませんでした。私はその状況になんだか胸に込み上げてくるものがありました。キリストがお生まれになったことを祝う、この盛大なクリスマスのお祝いに、この方は隅に追いやられ、忘れられてしまっている。しかし、間もなく若い二人の、10代か20代の、サングラスの嘘をかけた二人の男の子がやってきました。で、私たちがそこでじっと佇んでいることを見て、ちょっと遠慮して、しながらですね。それでも楽しそうに、その人形の前にひざまずいて、写真を撮り始めたんですね。東方の三博士の真似をしまして、会話桶の中のイエス様の人形に何かを捧げる姿勢をとって、しばらくそういうふうに、じゃれ合いながら写真を撮ってたんですね。なんだか私はそれを見てほっこりといたしました。この子たち多分この場面知っているな。教会学校で育った子かな。あるいはキリスト教主義学校の生徒さんなのかななんて思いました。私は、その場にほとんど誰もいないということについて、こんな端っこに追いやるような扱いはけしからんとか分かってないとかは思いませんで、ただただ寂しく思っていただけでしたけれども、その若者の姿に少し元気づけられた気がいたしました。二人はまたしかしすぐ他の人たちのように賑やかなお祭りの輪の中に戻っていきましたけれども、私はその一連の出来事を思い巡らしながら、これこそクリスマスらしいことではないかとも思わされました。最初のクリスマス。聖書の語る最初のクリスマスの光は、あまり人目を引かないものでありました。小さなものでありました。それは賑やかさの中心ではなく、町の外の羊飼いの群れに告げられた知らせでありました。 それは異教の博士たちに示された星の光でした。それはお泊めする宿のない馬小屋の貝羽桶の中に生まれた救いの光の出来事でした。けれども、そういう寂しいところ、貧しいところに、その最初のクリスマスがあったからこそ、誰もがその救い主にお会いすることができたのであります。賑やかさから出てきたもの、賑やかさから弾かれたものが、そのお方の前で、その出来事の中で、ほっとして、また元気を取り出して、歩み出していけたのであります。その小さな幼子の放つ光に出会った者たちは、元の生活の中に戻っていくときも、同じようでいても同じではありませんでした。その静かな場所でこそ、傷ついた足を折ることなく、くすぶる刀身を消すことのない、いつも共にいる神を知る。そういう消えない光を胸に灯されたものとして戻っていくことができたのであります。今日、ここにあるのも、そのような光であります。そのようなクリスマスであります。ここには、場違いなものはおりません。教会の灯す小さな光に、照らされていないものはありません。インマヌエル、神は、あなたと共におられます。あなたの救い主となるために、あなたを目指して、2000年前に世に来られ、今も共におられます。そのことに気づこうとも、気づかなくとも、イエス・キリストはあなたと共におられる、あなたの救い主、あなたと共におられる、あなたの神であられます。このお方のゆえに、ここにいる皆さんは、今この瞬間から、イエス・キリストの父なる神様を、私のお父さんと呼んでよいのであります。順風の時も、逆境の時も、自分を神のことを信じることが許されております。そしてその時、あなたはすでに滅びることのない永遠の命をあなたの日常において生き始めているのであります。祈りをいたします。